この時間は地元ラブなリポーターが区内のさまざまな活動を取り上げています。今回は8月28日金曜日に堀切3丁目にありますウェルピア葛飾日が堀メモリアルホールで行われました第11回葛飾災害支援三者交流会に波城理香がお邪魔しました。私がお邪魔した当日の葛飾区の天気は曇り、夕方からは気温が28度ほどでしたが湿度は 65% 以上と背中に汗をじわっとかくような大変蒸し暑い夕暮れとなりました。葛飾災害支援三者交流会は今回で11回目、オンラインを含めた16団体が参加して午後6時30分ごろから行われました。災害時には行政、社会福祉協議会、NPO などを含めた地域団体が連携することが不可欠です。スムーズに対応を行うには日頃からの関係性を築くことが大変重要と考え、葛飾区社会福祉協議会の主催で毎年2回開催されています。講師2名による広域避難の実践を題材に災害支援・情報共有に関する課題を共有し、5人から6人のグループワークを行い、実際の災害発生時にどのように考えて行動すればよいかなど三者間で話し合いを行いました。会場を訪れていた皆さんの声をどうぞお聞きください。では主催の葛飾区社会福祉協議会ボランティア地域貢献活動センター所長の石川さんにお話を伺います。葛飾災害支援三者交流会、これはどういった会議になるか教えていただけますか。
災害支援の無駄とか無駄をなくすっていうことをメインで、それぞれ団体が持っている強みをよりこうネットワークでつなげていきましょうということが発端で集まるようになりました。
この三者っていうのは具体的にはどういった団体さんになりますか。
まず行政、そして NPO、 そして私たち社会福祉協議会という形で考えています。
具体的な熊本の状況の話もあります。聞いていかがでしたか。
やっぱりこう人と人がつながる、支援者と支援者と、そしてそこに住民の方、被災者の方がこうつながるっていうことが大事なのかなっていうふうに感じました。
情報を共有することもすごく大事ですよね。
そうですね、やっぱり情報がないと皆さんこう不安になったりとか迷ってしまったりとかっていうのがあるので、私たちもこういう形で年2回ですけれども情報交換共有をしましょうという形で行っています。
最近水害ですとか地震ですとか多いと思います。で、私たちこういうこと考えないといけないなっていう喫緊の課題っていうふうに私は今日確認したんですけれども、区民の方が何かできることとかってあるんですか。
熊本で起きた時、または、この間大きな地震がありましたけれども、やっぱり他人事ではなくて自分たちが被災した時にはどうするべきか、どういうことが困るのかなというようなことでこうイメージを持ってもらえるといいのかな、若事で考えてもらうのが一番いいのかなというふうに考えています。
葛飾区の皆さんがボランティアに興味があった場合どうしたらいいですか。
私どもの団体ですね、ボランティア地域貢献活動センターの方にご相談いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
予定されている何かイベントごとですとか、そういったものがあったらぜひ教えていただけますか。
来年の2月27日土曜日なんですけども、地域貢献活動フェアの一環で、災害に関するイベントを行いますので、ぜひ周知の方、広報の方させていただきますので、ぜひぜひお越しいただければと思っています。今考えているのは足湯体験と避難所の体験、そういったものを今企画をしておりますので、ぜひ情報が届きましたらお申し込みご相談いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
続いて東京都災害福祉広域支援ネットワーク事務局東京都社会福祉協議会の高橋さんの DWAT 災害派遣福祉チームについての講義の様子をお聞きください。
今日は DWAT ってどういうチームなのかっていうところですとか、あとこの間法改正がいくつかありまして、 DWAT を取り巻く状況もどんどん変化していっているところがありますので、そのあたりを簡単にお伝えできればなと思います。 DWAT のチームの概要ですけれども、災害時に被災自治体からの要請に基づいて都道府県から派遣をされ、医療、保健、リハビリなどの他分野のチームと連携をしながら被災地における福祉的なニーズ把握や応急支援を担うチームと定義づけされております。 TWAT のメンバーとしては社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、ケアマネ、保育士などなど、さまざまな専門性や経験を持つ方が在籍をしております。 TWAT の活動時期としては災害の応急期から復旧期頃というのが示されておりますので、おおむね発災から1週間後から3ヶ月程度が経過した頃までとなっております。大切な DWAT のミッションとしては、避難生活の中で起こりうる心身の健康被害の予防というのをミッションに掲げ、被災地の状況や活動時期に応じて多様な活動を行うとなっております。最後の支援対象というところなんですけれども、ここがまた一つのポイントでして、昨年度災害関連法制の改正というのがありまして、災害救助法ですとか災害対策基本法というのが昨年改正をされ、災害救助法で規定をされている救助の種類の中に新たに福祉サービスの提供というのが追加をされました。それに伴って DWAT の支援対象もこれまでは避難所ですとか福祉施設の中にいる人という形で支援対象を定めていたんですけれども、この法改正によってそういった場所への支援だけではなく、在宅で避難している方ですとか車中泊で避難している方も含めた全ての被災者、全ての人をこう支援対象にしていこうという形で、場所から人へ考え方の転換というのが示されました。ですので DWAT に求められる役割というのも昨年度以降徐々にこう拡大をしてきているという状況でございます。
この時間は8月28日金曜日にウェルピア葛飾で行われました第11回葛飾災害支援三者交流会に波城理香がお邪魔した様子をお届けしています。では講師の NPO 法人自立生活センターステップ江戸川の市川さんにお話を伺います。
日頃は障害を、特に重度な障害をお持ちの方たちの地域生活を支援するという活動をしていて、私は主にその介護事業の方をやってます。あとはヘルパーの資格講習をやったりですとかというようなことが主な仕事なんですけども、最近では事業所の防災担当という形で防災活動の仕切ってるというかやっております。
市川さんがこのお仕事に携わった何かきっかけみたいなのってあったんですか？
もともと私看護師だったんですけども、障害者のリハビリ病院に勤めていた時期があって、その時の患者さんだった人が今のうちの理事長なんですね。障害当事者の方が事業所を立ち上げるにあたってちょっと声をかけられたというのがきっかけで、かれこれ23年になります。
ちなみに今日はどういったお話をされるんですか？
令和元年の台風19号の時に荒川氾濫のかなり危険なところまで来たっていう、その経験から河川氾濫するとこの辺りは2週間とか水没してしまって、重度に障害がある方たちが生き残るためにはやっぱり広域避難っていう手段が必要なんだろうと思ってはいるんですけども、実際その広域避難をするっていうことがやっぱりハードルがかなり高い。それをどうやったらそれがハードルが下げられるかというか、広域避難ができるかということで、過去に2回ほど広域避難訓練をしているんですね。そういった経験をちょっとお話しさせていただきたいなと思ってます。
広域避難をするっていうことは帯同して一緒に行ってあげるっていうことになると思うんですけど、どういうとこが大変ですか？
まず行った先でも支援が必要な人たちなので、普段は自分の慣れたお家でしたら一人のヘルパーさんでできるものも、慣れない環境に行ってしまうとそこに何人もの支援が必要になったりするんです。それが2週間とか続くと、一緒に行くヘルパーさんも家族を置いて行かなきゃいけないとかになった時にいろいろと問題ができてくる。でまして交代する人もいない状態っていうのは多分難しいと思うので、私たちはある程度集団で広域避難をするのが現実的なんではないかと考えているんですね。ただそうは言ってもなかなかその集団での広域避難っていうのが課題がたくさんあって、実際それをやってみた経験とかを今回お話ができればなと思ってます。地震とかの場合はおそらく皆さん在宅に残られる方が圧倒的に多いと思うんですね。その時にやはりその避難所で物資とか受け取れるとかってあってもなかなかそこまで行けない方とかもいっぱいいらっしゃるので、内水氾濫とかで1日2日で水が引くんであれば多分皆さんご自宅だと思うんですけども、2週間水没しちゃうとまず支援に入る人たちも行けなくなってしまいますし、そもそも電気が止まってしまうことで多分生活ができなくなるし、もうたださエアコンとかなくなるだけでも直接身体に影響が出ちゃう人たちもいるので、在宅に残るというのは難しいんだろうなとは思ってます。
当日は参加団体の皆さんが現在活動している被災地の状況などについて話してくださいました。では東京ボランティア市民活動センターの加納さんのお話をお聞きください。
災害が起きた時にもやっぱりいろんな団体さんやっぱ来られるので、その時に被災者のためにやっぱり連携していこうと、そのためにはどうしたらいいかっていうふうにぜひみんなで一緒に考えられるといいなというふうに思っています。それで配布している資料で熊本地震情報っていうのと千葉豪雨情報っていうですね、緑色と赤色の資料があります。これ今週に1回ですね、定期的に出させていただいていて、私たちが持っている情報をなるべく分野横断で情報を把握して皆さんに伝えていくっていうことを意識してやっています。市民ができることっていうのを、お金の面やら物資の面やら人が行くっていうところまで含めて出させていただいていたりとかですね、あとは現地のボランティアセンターですね、社会福祉協議会のボランティアセンターの情報で、裏に行くと先ほどの NPO 等による情報ということで出させていただいていたり、その後今日皆さん聞いていただいている DWAT やら、社会福祉施設、それと在宅の要害者の支援というのはどうなっているのかというところですね。このあたり私たちがもう本当に見聞きして把握できたところというのを入れています。支援は調整された支援じゃなきゃいけない。実はボランティアセンターの支援、NPO の支援、福祉の支援、医療の支援みたいなものが現地に行くと重複していたりだとかすることっていうのがあるので、広くなるべく情報を取る。で、自分たちが動くっていうことは他の関係団体とどうなのか、行政の支援とどうなのか、EWAT の支援とどうなのか、ボランティアセンターの支援とどうなのかっていうのを常にやっぱりこう理解して動いていくっていうことが重要だなと思って、なるべくこう幅広くですね、情報を把握していくようにしたいと思っていますので、こちらの情報は東京ボランティア市民活動センターのページにも載せさせていただいてますので、ぜひご覧いただければと思います。今回の災害ではもしかすると動けない皆さんもいらっしゃるかもしれませんけれども、どういうふうに動いているのかっていうのをなるべく広く知っておくことで、自分たちのところで起きた時にどうしたらいいのかっていうことを考えるきっかけになると思いますので、何かあればぜひ情報を教えていただきたいですし、私たちも引き続き発信をしていきたいというふうに思っております。
以上、8月28日金曜日にウェルピア葛飾で行われました第11回葛飾災害支援三者交流会に波代理香がお邪魔した様子をお届けしました。日頃からの備えもちろん大切と思っていますが、実際に災害が起きた時の行動を具体的に考えることも重要です。この機会に家族や親戚の状況、水害地震での避難の具体的な内容を一度考えてみてはいかがでしょうか。今回お伝えした様子は葛飾 FM のホームページのリポーターブログにたくさんの画像を掲載していますので、こちらも合わせてご覧ください。葛飾リポート、次回は9月5日土曜日に京成立石駅周辺で開催の2026愛する立石大作戦3にお邪魔する予定です。お楽しみに。